箴言結晶の学び第11週神のエコノミーの中で主を恐れることの内在的な意義アウトラインサマリーローマ数字1人が正常な人の生活をするための第一の原則は主を恐れることと主を崇めることです。主を恐れることは主を怒らせることを恐れること彼の臨在を失うことを恐れること、次の時代に報酬を受けないことを恐れることです。私たちはこの時代に主の笑顔を失うことと、次の時代に彼の報酬を失うことを恐れるべきです。A、主を恐れることは、あらゆることで主を顧慮し、尊重し、彼が私たちを創造された素晴らしい神であることを決して忘れないことです。主を恐れることは、私たちが悪を行うことをやめさせます。主を恐れることはまた、私たちが他の人たちの苦難によって触れられ、彼らに憐れみと深い同情を示すようにします。B、主を恐れることは、罪から逃れることだけでなく、それにも増して自己を拒絶することです。主を恐れることは、単に私たちが罪を犯したことや、私たちがこの世的であることを恐れることだけではなく、私たちが行っていることが主からではなく、自分自身からであることを恐れることです。C、神を恐れることは知恵の始めであり、聖なる方を知ることは H です。知識、知恵、H は神から来ます。私たちが神を恐れ、神を崇めるなら、これらは私たちの財産となります。ローマ数字2、イザヤが予言したのは、エホバの霊、知恵の霊、聡明の霊、助言の霊、勢力の霊、エホバを知る知識の霊、エホバを恐れる霊が、キリストの上に留まるということです。A、その霊は絶えず主イエスと共にあり、彼と一でした。彼はその霊によって歩き、その霊の中で、その霊と共に、その霊によって、その霊を通して生活しました。イザヤ11章2節が見せているのは、主の人の生活において、その霊は上で述べられているすべての属性をもって表されたということです。ローマ数字3、神を恐れることは、神に信頼することです。箴言3章5節から8節は、私たちに心を尽くして主に信頼し、自分の英知に頼ってはならないと命じています。私たちは自分のすべての道で彼を認めるべきです。そうすれば彼は私たちの道をまっすぐにします。私たちは自分の目に賢いものとなるべきではなく、主を恐れて悪から離れるべきです。それは私たちの体に癒しとなり、私たちの骨に活力となります。ローマ数字4。主を恐れることは、私たちが主を尊ぶことをも意味します。A、箴言3章9節から10節は、私たちが私たちの財産と、すべての産物の初物をもって、主を尊ばなければならないと言います。そうすれば、私たちの蔵は、みちみち、私たちの酒舟は新しい葡萄酒で満ち溢れます。B、私たちはさらに金を設けて、将来のために宝を蓄えるものであってはなりません。少なくとも私たちの産物の10分の1、初穂は神に与えられなければなりません。私たちは神が私たちに与えてくださったものを与えるときは、常にとても気前よくあるべきです。これが神を尊ぶことです。C、私たちは主に私たちの心を単一にして、主の皆を恐れさせてくださるように懇願すべきです。エホバよ、あなたの道を私に教えてください。私はあなたの真理の中を歩みます。私の心を単一にして、あなたの皆を恐れさせてください。詩編86編11節。D、私たちは肉と霊のあらゆる汚れから自分を清め、神を恐れて、 性別を完成する必要があります。第2コリント7章1節。ここでの神を恐れることは、神に属していないものや神と関係のないものにあえて触れないことです。ローマ数字5。主に対する聖なる恐れは、実は喜びの源であり、命の泉であり、命の木であって、神を私たちの中へと分与して、神のエコノミーを完成します。 A。 主を恐れることは、命の泉であり、人を死の罠から逃れさせます。主を恐れること、主に信頼すること、主の皆の中に酒どころを得ることは、命の道を歩くことです。命の道は命の木の道であり、その源は神ご自身です。 B。 主を恐れることは命に導きます。命に導くのは狭められた道です。少数の人の道であって、多くの人の道ではない。命の道は、私たちが神の中に生き、こうして命に触れ獲得するためです。これらの道は、私たちが彼の中へと入るために、神が私たちの心の中に置いた王子です。 C。 死の道は善悪知識の木の道であり、その源はサタンであって、それは私たちの自己において表されます。自己の中に生きることは、神の臨在を持たないことであり、暗闇の道に歩むことであり、命がないことです。ローマ数字6。神は私たち彼の民に一つの心と一つの道を与えて、絶えず彼を恐れさせることを約束しました。それは私たち自身と私たちの後の子たちの幸いのためでした。また神は私たちの心の中に彼に対する恐れを置いて、私たちが彼から離れ去らないようにします。A。 私たち神の選ばれた人は、皆一つの心を持って、神を愛し、神を追い求め、神を生き、神で構成されて、神の表現となるべきです。また、私たちは一つの道、すなわち内なる命の法則と、その神聖な能力としての三一の神ご自身を持つべきです。B。 この一つの心と一つの道は、一つ思いです。キリスト以外のものに対する心を持ち、キリスト以外の道を取ることは、分裂へと導きます。C。 神は永遠の契約、すなわち新しい契約を結びました。この契約によって、神は私たちから離れず、私たちの心の中に彼に対する恐れを置き、私たちが神から離れ去らないようにします。D。 私たちは神を恐れるとき、私たちが選ぶべき道について、神によって示されます。そして神の親密な助言と彼の契約を知ることができるようになります。神を恐れる者だけが、神の契約についての神の啓示を持つことができます。神は彼を恐れる者だけに、彼の親密な助言を与えます。ローマ数字7。主を恐れることと主を愛することは、私たちの罪が許されたことの二つの素晴らしい結果です。A。 神の許しは、人を大胆で身勝手にはさせません。神の許しの恵みは、人を主に対する恐れの中へともたらします。あなたには許しがあるので、あなたは恐れられます。詩編130編4節。B。 神の許しの恵みは、また私たちに神を愛させます。ルカにある福音書における罪深い女が、主を多く愛した理由は、彼女が主によって多く許されたからです。C。 主が私たちを許せば許すほど、私たちはますます主を恐れます。また、私たちは主を恐れれば恐れるほど、ますます主を愛します。消極面では、私たちは主を恐れるので、主の喜ばないことを行いません。積極面では、私たちは主を愛するので、主の喜ぶことを行います。ローマ数字8。箴言第31章は、主を恐れる者の二つの模範を私たちに提示しています。 一方で私たちは主と同じような王、王族の男のようになって支配する権威を持つべきです。他方で私たちは価値のある女となって、どのように神の家の中で安排し、管理し、顧み、聖徒たちの必要を供給するかを知っているべきです。
クルーシャルポイント1、実際の例を日常生活に適用して、神のエコノミーの中で神を恐れる生活を実行する。アウトライン1、イザヤが予言したのは、ヘホバの霊、知恵の霊、聡明の霊、助言の霊、勢力の霊、ヘホバを知る知識の霊、ヘホバを恐れる霊がキリストの上にとどまるということです。アウトライン2、イエスは彼の人の生活において、主をあがめ、従順に恐れる霊で満たされていました。彼はまた死を恐れることを喜びました。彼は復活において、今やすべてを含む溢れるばかりに供給するイエス・キリストの霊であり、エホバを恐れる霊です。この霊は、描写することのできない主イエスの人の生活と務めを含んでいます。かつてイエスほど神を恐れた人はいません。神の新約エコノミーを遂行したときに、主イエスは告げましたが、彼は決して自分から何もせず、自分の技を行わず、自分の言葉を語らず、自分の意思によっては何も行わず、自分の栄光を求めませんでした。イエスは生活において神の中で、神と共に、神のためにあらゆることを行いました。神は彼の生活の中におり、彼は神と一でした。これがイエスにあるあの実際です。アウトライン3、実際の霊としての主が私たちを彼の服従の命と、道地に対する彼の従順の命を経験することの実際の中へと導いてくださるように、私たちは求める必要があります。日ごとに私たちは完全に、絶対的に道地に開き、彼がすべてを含む霊としての復活のキリストをもって、私たちを満たしてくださるように求める必要があります。この霊は、主を恐れる霊でもあり、主イエスの人の生活と務めを含んでいます。アウトライン4、箴言3章5節から8節は、私たちに心を尽くして主に信頼し、自分の英知に頼ってはならないと命じています。私たちは自分のすべての道で彼を認めるべきです。そうすれば彼は私たちの道をまっすぐにします。私たちは自分の目に賢いものとなるべきではなく、主を恐れて悪から離れるべきです。それは私たちの体に癒しとなり、私たちの骨に活力となります。アウトライン5、エホバに信頼し、その信頼がエホバであるものは幸いである。彼は水のほとりに移植された木のようになり、その根を川のそばに伸ばし、暑さが来ても恐れない。その葉は茂ったままで、干ばつの年にも心配することはなく、実を結ぶことをやめない。エレミア17章7節から8節。神のエコノミーによれば、神に信頼する者は、水のほとりに移植された木のようです。水が象徴するのは、生ける水の源泉としての神です。木は川のほとりで、水のすべての豊富を吸収することによって成長します。これは神の分与によって完成される、神のエコノミーの絵です。木としての私たちは、神聖な分与を受けるために、水としての神を吸収しなければなりません。供給する神の抱負は、木としての私たちの中へと分与され、神の神性をもって私たちを構成し、神の度量へと成長させます。このようにして、私たちと神は一となり、同じ要素、 本質、構成、外観を持ちます。アウトライン6、言葉に注意するものは、良きものを見出し、主により頼むものは幸いです。主が私たちの核心となり、私たちの足を罠から守ってくださいます。アウトライン7、神を愛する者は、聖書の中で主に来ることによって、神を恐れることを学びます。私たちが命じられているのは、神の言葉に対して忠実に従い、また従順になって、私たちが神を恐れていることを証明することです。適用、新人及び青少年、大学生編。イエスは彼の人の生活で神を崇め、恐れる霊を持っていました。あなたは神を恐れる生活を送ることを決心して、イエスの生活を外側で真似ようとしても実行することができません。この模範である方は、今命を与える霊、実際の霊です。ヨハネ16章13節。しかし、彼すなわち実際の霊が来るとき、あなた方をすべての実際へと導く。あなたは1、自分の霊を活用して祈り、2、主の御名を呼び求め、3、思いを霊につけて御言葉を読んで祈り、4、あなたを導いている兄弟姉妹と心を開いて交わってください。そして、御言葉の中と体の中の実際の霊に触れるとき、あなたは自然に神を恐れるようになります。神のエコノミーのビジョンは、あなたがキリストを享受して神を恐れ、教会を建造することです。このビジョンをあなたの学生生活などに適用するべきです。例えば、あなたは学校で良い成績を取りました。あるいは、良い仕事をして上司に褒められました。この時、内側に高ぶりの病原菌が増殖し始めて、私はすごい、とつぶやきそうになります。この状況で、おお、私はすごい。おお、I am great ではなく、おお、sure, yes, yo.私はただ罪に他なりません。Oh, Lord Jesus, I am nothing but sin と祈ってください。そして、Oh, 主よ、Oh, 主よ、Oh, 主イエスよと呼び続けてください。そうすれば、実際の霊の中の十字架の効果が働き、高ぶりの病原菌は殺されます。さらに実際の霊は神を崇め、恐れる霊の実際をあなたに与え、あなたの魂に浸透します。これが実際の霊を日常生活に適用して神を恐れることです。フィリピ一章十九節というのはあなた方の祈り求めることとイエス・キリストの霊の満ち溢れる供給を通して、このことが、パウロの牢獄の日常生活、私にとって救いとなることを知っているからです。二十節、そこで私の切なる期待と希望は、私がどんなことにも恥じることなく、かえっていつものように、あらゆることで大胆になって、生きるにも死ぬにも、今なおキリストが私の体において大きく表現されることです。四章二十二節、生徒たち一同、特にカイザルの家の人たちがあなた方によろしく。パウロがフィリピ書を書いたとき、彼の日常生活は牢獄生活でした。たとえあなたの環境が良くなくても、パウロよりは良いでしょう。パウロは生徒たちから離れていても、キリストの体の生活を実行し、主の中で喜び、キリストと教会を愛し、キリストを大きく表現しました。そして、牢獄の中から福音をカイザルの家の人に伝え、何人かが救われました。パウロはあなたの模範です。あなたの学校の日常生活、会社の日常生活、家庭の日常生活で、教会生活の福音や牧養で、実際の霊を享受して、神を恐れ、人を愛し、 キリストを他の人に分与して、教会を建造することができますように。祈り。おー、シュー、イエスイヨー。エホバを恐れる霊で満たされた方は、今、命を与える霊となって、私の内側に住んでおられます。私は、1、自分の霊を活用して祈り。2、主の御名を呼び求め。3、思いを霊につけて御言葉を祈り読みし。4、導いてくださる兄弟姉妹に心を開いて交わり。御言葉の中と、体の中の実際の霊に触れます。生活の中で実際の霊を享受し、神を恐れ、人を愛し、キリストを人に分与し、教会を建造することができますように。
クルシャルポイント2。私たちの収入の10分の1以上を捧げることによって、主を恐れ、主を尊ぶことを表す。アウトライン1。箴言3章9節から10節は、私たちが私たちの財産と、すべての産物の初物をもって主を尊ばなければならないと言います。そうすれば、私たちの蔵は満ち満ち、私たちの酒舟は新しい葡萄酒で満ち溢れます。私たちはさらに金を設けて将来のために宝を蓄えるものであってはなりません。少なくとも私たちの産物の10分の1、初穂は神に与えられなければなりません。私たちは神が私たちに与えてくださったものを与えるときは、常にとても気前よくあるべきです。これが神を尊ぶことです。アウトライン2。私たちは主に私たちの心を単一にして、主の御名を恐れさせてくださるように懇願すべきです。エホバよ、あなたの道を私に教えてください。私はあなたの真理の中を歩みます。私の心を単一にして、あなたの御名を恐れさせてください。詩編86編11節。アウトライン3。キリストを恐れることは、頭である彼を怒らせることを恐れることです。これは私たちが互いに服従し合うことと関係があります。それから私たちは主を愛して、主の中で歓喜し、主を享受します。アウトライン4。私たちは皆、神に対する適切な恐れを持つべきです。なぜなら私たちキリストにある信者は皆、キリストの裁きの座の前に現れるからです。その時、キリストは再来して彼の信者たちを裁きます。それは彼らの永遠の救いに関してではなく、彼らの時代の報償に関してです。アウトライン5。死を恐れることは命を長くする道です。神はご自身を恐れる者を愛し、救い、保護し、祝福し、供給します。アウトライン6。主に対する聖なる恐れは、実は喜びの源であり、命の泉であり、命の木であって、神を私たちの中へと分与して、神のエコノミーを完成します。死を恐れることは命の泉であり、人を死の罠から逃れさせます。死を恐れること、主に信頼すること、主の御名の中に酒どころを得ることは、命の道を歩くことです。アウトライン7。主を恐れることは命に導きます。命に導くのは狭められた道です。命の道は私たちが神の中に生き、こうして命に触れ、獲得するためです。これらの道は私たちが彼の中へと入るために、神が私たちの心の中に置いた王子です。 今日、主が私たちの人生の工程において、私たちを裁いておられることに、私たちは感謝します。それは彼の究極的な裁きの前に、新しい機会と新しい開始を私たちに与えるためです。これは彼の憐れみです。そうでなければ、私たちはこの世と共に罪定めされるでしょう。この過程において、あらゆる裁きは思い起こさせるものであり、また救いです。それぞれの新しい開始とともに、神は私たちに新鮮な恵みを与えられます。適用、ビジネスパーソン大学院生編。箴言三章九節。あなたの財産とすべての初物を持ってエホバを尊べ。十節。そうすればあなたの蔵は満ち満ち、あなたの酒舟は新しい葡萄酒で満ち溢れる。ビジネスパーソンは財物の少なくても収入の 10% を捧げて神を尊ぶべきです。収入の増加に基づき、さらに比率を上げることができます。マラキ3章10節。十分の一全部を宝物蔵に携えてきて、私の家に食物があるようにせよ。万軍のエホバは言われる。こうしてもし望むなら、これによって私があなた方に天の窓を開き、祝福をあなた方に注ぎ出して、余地がなくなるまでになるかどうか、さあ私を試してみよう。
生命過程第2巻の物質の富を捧げるから抜粋。人が堕落したために神との間に問題が生じ、また神を全てとする地位を離れ去った時から、物質の富は堕落した人類の生活の中で障害となってしまいました。人はこのような状態の中で暗黒へと落ち込んでしまい、神ではなく物質の富だけを認め、神にではなく物質の富だけに頼るようになりました。さらに物質の富に仕え、それを神とし、それを神に置き換わらさえしました。神の敵、悪魔サタンは人のこのような堕落した状態を利用して、人の中に入り込んで人を欺き、富と利益のために富の神という偶像を礼拝させました。彼はこれらの偶像の背後にいて、神に対する人の礼拝と奉仕を奪ってしまいました。ですから、主イエスは私たちに、人は神とマモン、金銭とに仕えることはできない。マタイ6章24節と言われました。しかしながら私たちは神の憐れみを受け、主の救いを得ました。その救いは私たちをサタンの権威から救い出し、神に立ち返らせました。このように神の救いを受けた後、私たちは現実の生活の中で、ある事実に直面します。すなわち、サタンが過去私たちとすべての世の人を惑わすのに使った物質の富にどう対応すべきでしょうか。1. 第一テモテ6章17節。この世で富んでいる人たちに命じなさい。すなわち、高ぶった思いを抱かず、不確かな富に望みを置かず、むしろ私たちの享受のためにすべてのものを豊かに与えてくださる神に望みを置くように。この言葉は人を惑わすサタンの陰謀を暴露しており、私たちの生活におけるあらゆる物質の享受が表面的には不確かな富から来ているように見えるのが、実際は神が与えてくださるものであることを見せています。それらは神が豊かに与えてくださる私たちへの供給です。ですから、人を惑わす不確かな物質の富に望みを置かず、私たちに全てを与え、享受を与えてくださる神ご自身に望みを置かなければなりません。2. 第2コリント9章10節。種まく者に種と 糧のためのパンを惜しみなく供給される方。聖書は物質の富を捧げることを種をまくこととみなしています。この種は神によって供給され、また神から来るものです。これは信者たちが神に捧げる物質の富はもともと神から来るのであり、神によって与えられていることを示しています。今月のオリンピック選考会で白血病から復帰した競泳の池江選手が選ばれました。コーチは彼女の集中力に驚いていました。彼女は以前、神は真実であって、あなた方が耐えられないような試みに遭うことは許されません。第一コリント10章13節を用いて、克服できない試練はないと考え、白血病の試練を乗り越えたいと明かししていました。ビジネスパーソンが神を尊ぼうとするとき、試練や誘惑があると思いますが、主の中でそれらに打ち勝ってください。祈り、おう主イエスよ、財物を捧げることは主を尊ぶことです。少なくとも収入の十分の一を捧げるようにとマラキ書は言っています。財物を愛し、マモンに仕えるのではなく、神を愛し、神に仕えます。不確かな富に望みを置かず、私たちの享受のためにすべてのものを豊かに与えてくださる神ご自身に望みを置きます。財物を捧げて主を尊びます。アーメン。
クルーシャルポイント3、主の支配の下で管理する王となり、また主を愛し、価値のある賢い女として使える。アウトライン1、箴言31章3節から9節が語っているのは、支配する王、すなわち葡萄酒を飲まず、他の人たちの権利のために語り、公正を行う人です。キリストと彼の勝利者を予表する。このような人だけが王として支配することができます。私たちの主は完全に神の制限のもとにありました。このゆえに彼は神のために王として支配することができました。私たちは神によって制限され、こうして自分自身を対処することができるなら、神のために王として支配することができます。民を支配することにおいて、王はまず神の言葉によって教えられ、規制され、支配され、制御されなければなりませんでした。原則は、紹介の長老についても同じであるべきです。長老は、紹介を統治し、管理するために、神の聖なる言葉で再構成されなければなりません。アウトライン2、箴言31章10節から31節は、価値のある女について描写しています。彼女は賢く、親切で、勤勉で、能力があり、また彼女の家を安排し、管理し、供給することができます。彼女の価値は、サンゴにはるかに勝る。箴言31章10節。勝利を得る面で、私たちは王のようであるべきです。主を愛する面で、私たちは価値のある女のようであるべきです。価値のある女の主要な特徴は、彼女が主を恐れているということです。うやうやしく主を礼拝し、主に従順であり、主に仕え、主に信頼し、主に対する恐れに満ちて主を敬う。好意は偽りであり、美しさは虚しい。しかし、エホバを恐れる女こそ褒めたたえられる。箴言31章30節。彼女は生涯のすべての日々、夫に善を行い、悪を行わない。31章12節。彼女の夫は、その地の長老たちの間で座していて、城門のうちで知られている。31章23節。そのような価値のある思慮深い女は、主からであり、彼女の夫の冠です。彼女の子供たちと夫は立ち上がって彼女が幸いであると呼びます。彼女の夫はまた彼女を称賛し、彼女が他のすべてのものに勝っていると言います。夫は自らの目で彼の妻の神を恐れる純粋な生活態度を見ることができるべきです。彼女の飾りは髪を編んだり、金を身につけたり、衣をまとったりする外面的なものであるべきではなく、柔和で穏やかな霊を朽ちない飾りとする心の中の隠れた人です。 これこそ神の御前に極めて価値のあるものです。第一ペテロ3章4節。神を敬うことは神に対する畏敬、すなわち神を崇拝し崇めることです。年長の婦人は振る舞い、すなわち態度においてうやうやしくあるべきです。それは彼女たちが若い婦人たちを訓練して夫を愛し、子供を愛し、冷静な思いを持ち、純潔で家事に励み、善良で自分自身の夫に服従するものとならせ、神の言葉がそしられることのないようにするためです。テトス2章4節から5節。適用奉仕者編。教会の拡造と建造のために神の言葉で再構成され、神の支配のもとにいる責任者の兄弟たちが神を代行して教会の所持を管理すべきです。そして姉妹たちは価値のある女として賢く親切で勤勉で能力があり、家を安排し管理し供給することができるべきです。兄弟の会社と教会の証。日系の会社は主に男性を採用し登用していましたので、外資系には優秀な女性がたくさん来ているはずだと考えました。私はよく人事部と話し合い、このような背景から外資系である弊社では男性より女性の方が優秀である可能性がある、戦略的に女性を登用しなければ彼女たちの才能が埋もれてしまう、その結果会社が競争力を失ってしまうと話しました。人事部は変わったことを言う人と感じていたようで、私の合理的な提案を理解していなかったと思います。しかし私は米国本社の助けのもと、部署の9名の部長のうち7名は女性を登用しました。私はこの会社に来た頃、業界の標準よりかなり下の会社でしたが、3年間で開発力について業界の最高まで成長できたのは、米国本社のリーダーシップと日本法人の社長のもとでの私のマネージメント、そして彼女たちの活躍のゆえでした。日本では女性の活躍が一つの重要なテーマであると誰もが知っていますが、実際の場面で文化的観念に合わない発想を受け入れるのは難しいことです。このように大胆に女性を登用する人事は、米国本社の助けがなければ実現しなかったでしょう。紹介生活では、李兄弟は上海の復興におけるマシクワ割りの 90% は姉妹たちからであったと明かししておられます。私たちは日本ではクリスチャン人口が非常に少ないので、特に主を愛する姉妹たちを活用する必要があると考え、そうしてきました。結果、姉妹たちの活躍のゆえに、神戸にある紹介は少しマシクワ割りを得ることができました。1993年4月3名から2021年4月約200名。神の定められた道は、節々賜物のある死体たちが機能することに加えて、すべての部分がキリストの度量に応じて機能することが必要です。姉妹たちが正しく機能するために、私たち責任者が注意してきたことは、キリストを享受し、天然の命を否み、紹介の導きに従い、体の組み合わせの中で機能し、キリストを表現し、キリストを他の人に分与することです。このようにして、偏見や個人的な感覚によらず、聖霊の主権を尊重し、姉妹たちの体の中での機能を発展させてきました。奉仕のグループは、関係性を築く必要がありますが、それは天然の関係性ではなく、キリストの体の中の主体間の関係性においてです。また、パウロをバプテスマするために使わされたアナニアは小さな死体でした。聖霊はどの小さな死体から語られるのかわからないので、いつもへりくだって聖霊の声を聞く必要があります。去年9月に六甲アイランドに紹介が進出することを決めたきっかけは、小学5年生の姉妹がお母さんに、紹介はなぜ六甲アイランドに行かないの？六甲アイランドには子供がいっぱいいるよと言った言葉がきっかけです。また、紹介、一人の新しい人には、日本人、中国人、韓国人、アフリカ人などの区別はありません。私たちはすべての人が偏見や固定観念を十字架につけ、キリストの体の中で聖霊の主権を尊重し、 頭であるキリストの中へと成長し、キリストの度量を増し加え、その度量に応じて機能することを願っています。祈り、主よ、主を恐れる者として、一方で私たちは主と同じような王のようになって、支配する権威を持つために、神の聖なる言葉で再構成される必要があります。他方で、私たちは価値のある女となって、神の家の中で安排し、管理し、顧み、生徒たちの必要を供給することを学びます。文化的な観念の覆いが取り除かれ、賢い価値のある女として機能できますように。